動物園だよりです。
今日私がおりますのは猿山です。今日は日差しも暖かくてポカポカとした陽気でしてね、ちょっと猿山も高いところですとまだしっかりと日が当たります。この寒い時期には日の当たりっていうのがすごく暖かくて、人間の私たちにも日向ぼっこというように、その日の光はありがたいですけれども、今日のこの飯田市立動物園の猿山の猿たちもそんな太陽の光を浴びてのんびりとしているといった様子です。結構多くの猿がね、目にして見ることができますけれども、今日は飼育員の伊藤隆さんにお話をお伺いします。伊藤さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はニホンザルについてお話をお伺いしていきたいんですけれども、伊藤さん、今日はニホンザルのどんな話題になりますか？
はい、ニホンザルたちが発情のシーズンを迎えまして、群れが賑やかになってるぞっていう話をしたいなと思います。
はい、
飯田動物園のニホンザルは10月の終わりくらいから3月の初めくらいまで発情が見られます。11月が特にピークで多くの猿が発情を迎えます。
なるほど。いつでも子作りができるというわけではなくて、発情期というこの期間に猿たちは子作りをするというわけなんですね。人間ですと、まあ嫁き10日と言いますけれども、妊娠期間どのぐらいあるんですか？猿も10ヶ月ぐらいとかあるんでしょうか？
はい、だいたい170日くらいと言われておりますので、6ヶ月くらい言われております。
伊藤さん、どうしてこの猿が発情期だなっていうのが分かるんですか？なんかこう猿たちで変わった様子っていうのがやっぱり見受けられるんでしょうか？
はい、オスもメスも顔やお尻が特に赤くなりまして、それからオスは体の毛を膨らませたり尻尾を立てたり、あとは物をガンガン揺すって大きな音を立てるような孤児行動が見られまして、気性が少し荒くなるのが特徴です。
なるほど。いや、私も正直ですね、猿山に来た時日が当たって明るいからかなとか思ってたりしたんですが、いや、すっごい顔とお尻が本当に真っ赤か、なんかペンキで塗りましたぐらいの勢いで、皆さんこれ本当に真っ赤っかなんですよね。違和感あったんですけど、今伊藤さんに言われて再確認しましたが、この顔とお尻の赤さっていうのが猿の発情期を表すわけなんですね。で、ここにはオスとメスが11頭ずついるってことなんですけれども、これまんべんなくペアになってまた子供が生まれるっていう風なんですか？
はい、全ての猿がペアを獲得できるわけではなくてですね、モテる猿がいたり、逆に全然繁殖に参加しないっていう、そんな猿もおります。特にメスがオスを選んでるっていうふうに言われておりまして、オスがいくらメスを誘ってもメスはその気ではないと全く相手にしないことがよくありますね。メスがいつでもペア相手を探してるってわけではなくて、発情の特にピークに近づくと良いオスを選んでペアになるんですが、オスはいかにメスがどういう状態かっていうのを分かることがペアを獲得するコツではないかなと思っております。
このペアというのは、猿は1対1、この発情期の期間にメス1に対してオス1というところでのそのペアの決まり方になるんですか？
はい、メスは発情期中に複数のオスとペアになることがあります。猿の中でも一夫一妻制でオスとメスがもう決まったペアですとしか子供を作らないっていう猿もいれば、このニホンザルのように不特定多数の異性と関係を持って、父親がどの猿かわからないという、そんな種類の猿もいます。複数の有力なオスと関係を持っておくと、生まれた子供がその有力なオスのどれかの子供になることがあるのですが、そうしますとオスたちは自分の子かもしれないということで、子供を粗末にできないという、そういう戦略がメスにはあるようで、自分と子供を守るためと言われております。
なるほどね。まあこういったわけで動物たちも種を残してまた絶滅しないで群れを残していくっていう、自分たち個体が残っていくっていう、そういうこう息抜きの知恵でもありますかね。
はい、生存戦略の一つだと思います。
なるほど。これやっぱりメスもオスもこう力関係ってものすごくこう影響したりするもんなんですか。
はい、オスにはオスの、メスにはメスの順位が明確なものはないんですけれど、うん、大体ありまして、
はい、
そういったものがそれぞれの優劣を関係づけてるようです。
まあ、あまり考えたことなかったんですけれども、今こうしてお話をしながらでもね、2人くっついてずっと座ってるっていうペアもいるんですが、必ずしも2人くっついてたらペアではないというケースもありますよね。どうも。
はい、分かりにくいんですが、群れからちょっと離れていい感じで抱き合ってるような猿がいたら、その猿は発情のカップルのことが多いです。しかし親子で母と娘が一緒に毛づくろいをし合ったり、そういったことでカップルになることもありますので、2頭いるものが必ずしも発情のカップルとは限らないです。
はい、実はねお話聞く前にも、あれカップルですか、これカップルですかって言ったら、違いますね、母と娘ですねって伊藤さんに教えてもらったんですけれどもね、飼育員の方はプロフェッショナル、もうそこはね、これはカップル、これは親子ってわかるわけなんですけれどもね。一番人気のお父さんっているんですか、オスとして。
はい、毎年なぜかモテるやすし君というのがおります。
飯田市立動物園のニホンザルの中ではやすし君が一番モテるということで、今年もね、また、今子作りをするとなると春に子供が生まれるという計算というかね、時期になりますよね。
はい、4、5、6月くらいがよく生まれる月となっております。
なるほど。まあ、暖かくなる頃に、これこの時期が発情期で春なってから子供が生まれるっていう、それがニホンザルのこの発情期で年に1回っていうのは、何かシーズンって関係あるんですか。
はい、春の暖かくなってご飯がある程度揃う時期に合わせて子供を産むというふうに言われております。
なるほど。いや、今日のお話はニホンザルの知られざる生態、繁殖についてお話をお伺いできました。皆さんもですね、近いうちに猿山来ていただきますと、またしばらくは発情期ですよね、年明けて3月ぐらいまでということですので、なので本当にね、見事にやっぱり伊藤さんの言われました通り、顔とかお尻とかがね、真っ赤っかなんですよ。本当にこの色の変化ってやっぱりすごいなぁなんていうふうに思いましたけれども、今のお話を聞いてですね、この猿山に来ていただくと、なるほどなっていうのを実感していただけると思いますので、ぜひですね、まあ、屋外ですからもちろんですけれども、暖かい格好で飯田市立動物園に皆さんぜひ足を運んでみてください。今日はニホンザルの発情期について飼育員の伊藤さんにお話をお伺いしました。伊藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。